お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアを食べるです。メルボルンの料理講師トマル真代さんを迎えてお話ししていきたいと思います。トマルさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さてですね、今日は番外編ということでお届けしたいと思うんですが、どういう内容かと言いますと、オーストラリアにあるアジアングロッサリー、ここで売っている商品で日本人に人気の商品トップ10を発表していこうという内容なんですが今ね、拍手が聞こえたような気がします
ね。かなり番外編ですけど、多分皆さん知りたいはずなんですよ、この内容は
ね、今こう聞いた時にやったと思った方もいらっしゃったんではないでしょうか。トマルさんは詳しいんですか、やっぱりこのアジアングロッサリーは。
そうですね、もうかなり勉強しましたね。勉強したっていうのもあれですけど、やはり、まあ、シドニーもメルボルンも結構こういう主要都市って本当にアジア人がたくさん住んでいるので、日本食材はまあ調べれば出てきますけど、実際食材でもにここに売ってないもの、じゃあどうやって手に入れようと思った時に、うん、まさにそのアジアングロッサリーショップっていうのがもういろんなところにありまして。
本当ですね、オーストラリアそうですね、
うん、そうなんですよね。でそこに行けば多分何かしら日本ではこれだけどアジアではこれっていう、同じ食材だけれども違う名前っていうのはたくさんあるだろうなと思って、まあ勉強というか本当にその国の人たちを一緒にグロッサリーショップに連れて行って教えていただいたんですね。純子さんは行かれますか、シドニーでアジアングロッサリーショップは。日本食の、
すごくわかりやすい買い物があるときは行くんですけども、あ、ここに、はい、なんだ、大根があるよとか、そういうときは行くんですけど、
野菜の
方ですね。
はい。
はい。その調味料とか、何かこう、はい、字がやっぱり読めないので、そうです、うん、で、写真見ていいなと思っても、これはどう使うんだろうっていう、味もちょっと強いのか弱いのかわからなかったりとか、うん、なかなか手が出ない、出せない感じですね、私は。見て、ふーんっていう感じで。通り過ぎていきます。
いや、でもまさにね、本当皆さん同じだと思います。私その定期的にアジアングロッサリーショップのツアーを開催していまして、100人以上に多分もう案内してきたんですね、
うんうん、
でもみんな最初に言う言葉が本当それで、何をどうやって使うかわからない、まあ、買いづらい、だから手に取らない、
うんうん、
かつちょっと知らない食材ってね、化学調味料とか添加物とかそういうのも気になってしまう、買えないっていうことがあるんですけど、私これもアジアングロッサリーショップ行って分かったことが、はい、もちろんその裏の原材料、はい、イングリディエンツというところを必ず見ますけれども、他のアジアの食材は意外と防腐剤とか化学調味料、うん、まあ、添加物がね入っていないものも多いんですよね。例えばですが、おはぎを作る時のあんこなんかも、
はい、
やはり保存料とか添加物が日本の食品だと入っていることが多いんですが、アジアングロッサリー行くともう小豆と砂糖とお水だけで作っている美味しいあんこが手に入る。そういうふうに結構その皆さんちょっと先入観をですね、一回取って、アジアングロッサリーの中をどんな怪しげなアジアングロッサリーでも行けるように今日は食材をご紹介しようと思います。
はい。
はい、ではですね、まずそのアジアングロッサリーショップで今まで100人以上の日本人の方々が購入した中からまた大人気だった食材、まずトップ10です。
はい。
漬物シリーズです。お漬物って聞くと皆さんのご飯と一緒に食べたりするイメージがあると思うんですけれども、まず第10位にはザーサイがやってきたんですね。日本人ザーサイは食べますよね。
はい。
はい。これライトフレーバー、まあ、マスタードチューバーっていうふうに英語では書いてあるんですけど、ザーサイって日本と同じ漢字を書くので、まあ、パッケージをこう見ていくと多分わかるとは思います。ただ、私がよく使うのは赤色の小さいパウチになっているパッケージで、実は、これ、日本のアマゾンでも買えるぐらい、まあ、普通に世界でも、はい、日本でも、普通に買えるので、皆さん、日本語で検索しても食べられるものなんですけれども、でもこれパウチになってるので、そのまま開けて食べることもできますし、うん、あと我が家はラーメンとかチャーハンとかに入れて、うん、何かおかずとして食べることも多いです。このザーサイはですね、いろんな味が書いてあるので、多分皆さん漢字でこう醤油だとか、ま、ラー油みたいな感じが見えると思うんですけど、一番多分シンプルな味っていうのは 清らかっていう、清しっていう漢字書いて、香りっていうふうに書いてあるんですけど、それが一番シンプルな味なので、ま
なん
ず
かでもそんな感じですね。清い香りで、
良
シ
い
ンプ
香
ル
りです。
なフレーバーということで。
これは本当簡単に使えるので、1個、しかも1ドル以下なので、お手軽です。
ザーサイが来ると思いませんでした。
そうですよね。で、第9位です。次、こちらもお漬物シリーズ続くんですけれども、
みん
日
な
本
大
人
好き、
で
お
す
漬
ね。
物。
雪菜と三白菜っていう、ちょっとこの2つのお漬物を紹介したいんですけど、雪菜っていうのはですね、埼玉県でも、栽培されている普通に高菜のようなお野菜なんですね。で、実際にもう本当に緑色のパッケージが結構多いんですけど、そこに大きく雪菜っていうふうに書いてあるので、まあ、要は高菜漬けなんですよ、これ。
高菜だけど雪菜なんですね。なんだ？
そうですね、雪菜、高菜のような、
ような。なる
シャ
ほど。
キシャキ具合とかなので、もう実際は本当にほぼ高菜なんですけれども、もうこれもパウチになっているので、開けて、買われた方はそれをカツオと醤油で和えて、お漬物として食べてらっしゃいます。すべてお漬物シリーズって言っても、これは発酵させているので、それなりに酸っぱいんですけれども、もし酸っぱすぎる場合は、皆さんちょっとこう、水で洗ったり、絞ったりすると、ちょうどいい酸味になると思います。で、もう一つがその三白菜。これ実は三白菜って言ってみるともう白菜の古漬けなんですね。で、古漬けなんですけれども、東北地方でも作られているお漬物なのですよ。で、乳酸菌がもうたっぷり入っているので、実は15、6年前、この三白菜の専門鍋屋さんが東京でできたぐらい、日本でも実は一時期食べられていました。
三白菜ってどういう字を書くんですか？
酸ってこう、酸っぱいとかの酸味の酸ですね。で、あとは白菜です。
なるほど。
お漬物でも食べられます
なる
し、
ほど。
この我が家は餃子の具材として、餃子の中に入れて食べることもあります。で、次8位なんですけれども、豆腐乳という豆腐を発酵させた調味料なんですね。結構豆腐乳って多分聞いたことある方も多いと思います。中国にはたくさんあって、こう、皆さん、野菜炒めとかで多分それで炒められてるんですけど、実は臭くて、まあ見た目も発酵しているので、あんまりこう菌がついているので、納豆みたいな感覚で食べ慣れてない方はなかなか手に取らないんですけど、台湾の豆腐乳っていうのは米麹と漬け込んでいて、まあなんていうんですかね、醤油麹のような赤味噌と白味噌のようなこうまろやかなお味噌としても食べられるので、皆さんこれ買われた方は、炒め野菜とかの代わりに使ったりもするんですけど、ポテトサラダのマヨネーズに入れたり、
わあ、なるほど。
そのままキュウリやセロリのね、スティックにディップして食べてます。結構台湾のブランドであれば、私はちょっとフーチっていうところの大好きなんで、よくフーチというところのブランド使うんですけど、まあ、ここの豆腐乳、これもぜひ試してみてください。
この「ふ」という字と、まあ「にゅ」という字を見て、こう後ずさってしまう人もいるかと、自分もそうなんですけれど、これはどんな味なんだとかって思っちゃうんですけれども、
これも日本人皆さん買った後リピートされてます。
そのままっていうのは知りませんでした。
で、次第7位です。代用の実は片栗粉なんですけれども、結構パッケージも大きく地売り粉って言いまして、地球の地に売りと書いて粉。まあ、これ実際はキャッサバとかタロイモとかタピオカ、このお芋類をまあ地売りって言うんですけど、それの粉なんですけど、台湾は、普通タピオカ粉とかって聞くと、あんかけのイメージがあると思うんですけれども、実は台湾だけ、2種類あるんですね。一つはあんかけ用の普通のサラサラしているもの。で、ライオっていうのが粗くザラザラしていて、もうあとはこれをつけるだけで、バリバリサクサクの唐揚げができます。
味がついてるとかそういうのではないんですか？
じゃないです。もう普通に、片栗粉なんですけど、粗い片栗粉なので、もう誰でもパッパってこうつけたら、普通の片栗粉よりもサクッと仕上がるっていう、不思議な片栗粉です。そして第6位です。 さつま揚げとかかまぼこなどの魚のすり身でして、英語だとまあフライドフィッシュケーク、まあフィッシュケークって言うんですけど、もうこれはマレーシア、ベトナム、もうどこでもアジア各国で使われているので、多分冷凍庫にも冷蔵庫にもいっぱいこうアジアングロッサリーショップあると思うんですね。スライスして焼きそばに入れたり、もしくはもう本当に切って生姜醤油で食べたり、お鍋に入れたり、お味噌汁に入れたり、何にでもできるすり身です。魚のすり身、フィッシュケーキです。以上、今日は6位まで紹介しました。残りの5位
す
から1
ごい。
位は、来週、たくさん紹介します。
いや、でも、お漬物っていうのはすごい意外でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押して、ご意見、ご感想をお寄せください。